本日の聖書の箇所をお読みします。ルカの福音書の24章の33節から53節まで。ルカの福音書の24章の33節から53節まで。教会備え付けの新改訳聖書ですと155ページになります。155ページになります。ルカの福音書24章の33節、ちょうど155ページの下の段の終わりの部分からですけれども、そこから、53節までです。お読みします。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に死はよみがえてシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らは道であったいろいろなことをやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。よく見なさい、私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。以上です。今日はメッセージのタイトルに、罪の許しを得させる悔い改めとつけました。罪の許しを得させる悔い改め。これが日本人にはわけわからないんですね。私も最初にクリスチャンに会って、お前は罪人だって言われた時に、確かにそれは悪いこともしてるけど、なぜあなたから言われないけない、そう思いました。そしてイエス・キリストがあなたのために十字架にかかったから、それを信じたら救われると言われた意味が全く分かりませんでした。イエスと私は何の関係があるんだ。神が愛してるからその一人を私のために十字架につけた、そう言われるんですけれども、なんで一人子なの。じゃあ私はどうなの。なぜイエスだけ特別なの。分からないことたくさんありました。だからこの罪の許しを得させる悔い改めてはもう本当に分からなかったんです。そしてよく聖書を読んでいきますと、イエス様自身がおっしゃってるんですね。私はユダヤのために使わされた。ユダヤのためだったらこれ分かるんです。罪って何か、神様を離れていること、悔い改めって何か、方向転換のこと、これはユダヤ人分かるんですね。分かる方たちにまずメッセージした。そしてメッセージされたユダヤ人の中で、こうだ、これが本当なんだ、神様の思いなんだと分かった人が伝道を始めるんです。ユダヤ人が伝道を始めたんです。イエスもユダヤ人。そこから他の人に通じる言葉に変えられていきました。ルカの福音書もまたそのような人が書きました。もっと周りの人に分かるようにしよう、皇帝に仕えるローマの軍隊の人たちにも分かるようにしよう、 そして書いたのがこのルカの福音書です。資料を集めて一生懸命書きました。その復活の部分、イエス様が復活された部分のことが今日の聖書のところには書かれています。33節はこう始まりました。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11弟子とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。実はこの二人、33節に出てきたすぐさま二人はの二人はエルサレムから離れたところに出て行ってたんで、イエス様が殺された時、復活した3日後ですね、エルサレムから離れた町に行っていました。エマオというところに行っていました。ああどうしてイエス様死んだんかな、何だったんだ今まで信じたことは、とかガタガタ言いながら行っている時、イエス様に出会ったんです。そして最初から最後までその自分が会っている人がイエスだとは分かりません。普通のユダヤ人と話していると思って、え、あなたはこのユダヤで起こったこと知らないんですか、イエスのことを知らないんですかって言って、二人がこのイエスに一生懸命イエスのことを話したということがその前に書かれているんです。ここはしばらく前に私はこの教会で礼拝でメッセージしました。エマオ途上の二人ですね。イエス様って会ってもわからないんです。声が聞こえてても、私たちがそういうつもりに聞く気にならなければ、そこに神のこの声が聞こえているということがわかりません。そういうことが私たちには頻繁に起こっています。毎日起こっているんです。偶然か、よかった、ラッキーとか言っている中に神様の声はたくさんしているんですが、私たちは自分たちがそういう思いで見ませんから、聞きませんから、わかりません。この二人も最初は分かりませんでしたが、最後にパンを分けてくださる姿を見て、あ、これはイエス様じゃないかと気づきます。そうするとふっといなくなられた。いなくなった後で二人思ったんです。あ、このイエス様から話聞いた時心がワクワクしたぞ、あれってイエス様とずっといた時に持ってた感覚じゃないかって、あれは絶対イエス様だった、みんなに伝えようということで戻ってきました。エルサレムに戻ってきて11弟子残っていたんですが、その人たちのところに行くと、もうすでに噂があってシモンにも出てきたらしいぞイエス様は、という話もありました。でもみんな半信半疑。そこにイエス様本人が出てきます。ボンと現れたって言うんです。36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚きを恐れて霊を見ているのだと思った。そりゃそうですよね、死んだはず、あそこへ埋めたじゃないか、墓に入れたではないか、なぜこんなところにいるんだっていう感じです。これは霊だと思ってびっくりしたら、イエス様が霊じゃないよって、本当の体だから、ってあなたたちと同じ、食べるものあるんで、あるんだったら食べて、見せてやるよ、そう言われて魚を出したら一緒に食べてくれたっていうんですね。それが43節までの記事です。実際にご飯を食べれる体、私たちもやがてその体になります。ただ霊になったのではない、イエス様は復活して完全な体になられました。それは場合によっては私たちはその人を見分けることができないこともあります。でも霊では通じることができる、それがイエス様の持たれた体。まずそれを表された後、イエス様は弟子たちに言われました。44節、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることが必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。聖書ってただ読むだけでは入ってこないんです。心が開かれなければなりません。自分が神様に向かうことも必要ですし、神様から心を開いてもらうことも必要です。それを祈る必要があると思います。私の心を開いてください。そのことで神様に祈りが届き、開かれるということが起こると信じます。その開かれてやっとよし今なら通じるとなった時に、イエス様おっしゃった言葉が46節以下です。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け 3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。しばらくエルサレムにいなさいって言われるんですね。聖書に書いてあることは事実だったんだよ。3日目にキリストはよみがえる、殺されるけどよみがえる。その後なんです。47節、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。これは私がメッセージのタイトルにつけましたけれども、言いましたけれど、日本人にはわけわからん、なかなか吐いて言えない概念なんですね。罪の許しを得させる悔い改め、罪の許しって何なのかということなんです。日本人ってその罪の許しって感じないでしょうか。罪意識とか感じるんですよね。反対の言い方のこんな言い方があります。旅の恥は書き捨て。どっかに旅に行きます。そこで失敗する、悪いことしちゃう、まあいいや、どうせ誰も知らないし。これまあいいやっていうことは、誰か知ってる人がいたら困るわけですね。罪悪感っていうのは日本人にはあるんです。あるいはみんなやってるから大丈夫、もうみんな他の人もやってるからっていう言い訳をすることがありますが、その時も自分がやってることはどうもやばいということは分かっています。でも誰に対して問題なのかが問題なんです。残念ながら日本の民は唯一の神を信じられません。八百万と言いますから、800万の神様がいるというぐらい、いろんな神々を信じてきました。山の神、川の神、蛇ですら神になる、カエルですら神になる、タヌキ、キツネ、いろんな神様がいます。そしてそれぞれを礼拝するような民が日本の民ですね。お地蔵さんがいっぱいいろんなところにあります。日本人はそれを素通りしないで前に行ったらなんとなく手を合わせたりするんですね。なんで手を合わせるのか。何か私たちの中にそういう霊的なものに対する恐れがあるわけですね。そして何か自分たちの人生に悪いことが起こったら、それは自分の罪のせいではないか、もし自分の罪でないんであったら自分の先祖の罪であるのせいではないかと考えるんです。そういうふうに考えてきた宗教観が日本人の中にあります。ですからいろんなところに行ってはその罪が許されるようにするんですね。地鎮祭というのがあります。新しい建物を建てるときに日本でですね、そこに神主さんとか呼んで、まあ、キリスト教会でもするんですけども、キリスト教会の場合は教会建てるときに聖書を埋めたりします。その土地が神様に祝福されるように、まあ、地鎮祭の場合にはそこにいる、霊が収まってですね、悪さをしないようにということですけれども、それをします。何か悪いことがあったら狐がついている、そしたらこの狐を払いましょう、悪霊を払いましょう、拝み屋さんのなどのところに行きますね。そしてそれを払ってもらおうとするんです。で関係が、自分とその一つの霊との関係が解決する、それでちょっと安心するんです。でも自分たち生きている限り八百万がいますから、いろんなところで引っかかるんですね。あ、この悪いことが起こったのはこのせいじゃないか、この悪いことが起こったのはこのせいじゃないか。その手のご利益宗教の人は慣れてますから、いろんなことを、まあ、経験的に言うわけですね。あなたがこれしたから悪い、あなたのおじいちゃんおばあちゃん、あるいは親戚の人がこれしてるからダメなんだよ、お金払いなさい、これ買いなさい、これしなさいって言ってくるわけです。そのうちに嫌になってきますよね。いつまでやるんだこれはと、いつまで許してもらわないといけないんだ、どうでもいいやってなってしまいます。私がそういう人間でした。神々なんてどうでもいいよって、もうこっちで良かったってこっちで悪かったってどっかで当たるじゃないかと、もうそんなの信じてもしょうがない、絶望的な永遠の虚しい戦いがどんどんどんどん続くんです。消えることのない恐れですね。平安がいつまででも経ってもない。 それが日本人ではないかと私は思うんです。まあ、一部であってみんなではないと思いますけれども、そうではないかと思います。あなたはいかがでしょうか。なんかそんな関係、なんか許されてない、なんかどうもすっきりしないっていう部分がないでしょうか。それに対して聖書は、全てのものの創造された、全てのものを創造された神がお一人だと宣言するんです。そして神様から見ると、人間はみんな罪人だよって言うんです。神様に従って生きられない、神様から離れて生きる、そんな罪人だよというのが旧約聖書で証明されています。ユダヤ人が選ばれて、じゃあ見捨てられるのか、そうじゃないんです。神様の側から和解の提案がありました。絶対の許しなんです。もうここでごめん、あっちでごめん、ここでもごめんなさい、こっち行ってこっちのお宮さんでごめんなさいなんか言う必要ないんです。神様と全能の神と一回だけ関係が回復すればいいんです。神様は帰ってこいって、もう心配せんでもお前が罪人であることは分かってるから戻ってこいとおっしゃってるんですね。それが分からないんです。ユダヤの富も分かりませんでした。何回も何回も動物の命を捧げてはごめんなさいごめんなさいごめんなさいってやってたんですね。いつまでやっても変わろうとしない人間に神様がイエスという方を送ってくださいました。そして絶対に諦められないこと、永遠に許されて愛されていることをイエス様を通して教えてくれました。みんなから、私たちみんなから拒否されるイエス様が、父よ、彼らは何をしているのかわからないでいます、許してくださいって言って亡くなってくれたんです。その3日後イエスはよみがえり、私たちにあの約束は本当だよって言ってくれました。神様もイエスの祈りは聞いたよって言ってくれたんです。だからもう何度も何度も謝る必要はありません。神様との関係は回復しましたというのが福音なんです。福音なんです。聖書に書いてある福音なんです。先ほど歌いました賛美歌にこうありました。502番の3番にこう書いてあるんですね。くすしき恵み、あまねく道、あるに飼いなき我をも召し、あまつ世継ぎとなしたまえば、誰か盛るべき主の救いに、世にある限り君の栄えと慈しみとを語り伝えん。とんでもない神様の愛と恵みが現れた。そこら中に満ちてきた。生きている甲斐もない私をなんと子供として受け入れてくれた。永遠に子供だと言ってくれている。こんな私をそうしてくれたんだったら、この世の誰が漏れるだろう。神様の救いに、世にある限りこんな嬉しい話はないので、イエス・キリストの素晴らしさを、愛を、神様の愛と栄えをずっと伝えていこうという賛美歌が502番なんです。もう責められることはないんです。責める必要ないんです。私たちは弱くていい、失敗していい、そのままでいいって言われてるんです。あなたは私の作品、あなたがどう生きているか私はよく知っている、失敗することも知っている、大丈夫だから、一人で生きないで私と一緒に生きろっていうのが神様の招きなんですね。神様は私はいる、そしてイエス様はインマヌエル、神我らは神我らと共にありという名前をお持ちの方です。それが神様の約束です。でも私たちはなかなかかけられないんですね。ちょっとしたことで神様離れていきます。え、なんかこんなこと起こったの、このせいかな、このせいかな、これ最近聖書読んでないからこんなこと起こるんかなと思うことがあると思うんです。大丈夫です。まず愛され許されています。大事なのは神様と関係結ぶことなんです。コツは聞き耳を立てることです。聞き耳を、お願いだけするんじゃなくて黙って聞き耳立てる。え、今何が起こってますかって聞くんです。この3日ほど私は命の水っていう聖書のメッセージをいろんなところから与えられてきました。同時に昨日は昨日でバイブルクラスがあって、 今日の礼拝前のバイブルクラスでもその話を聞くんですね。聞かされるんです。あ、神様は私にこのことを教えてくれてるんだ。そうか、こんな嬉しい話を教えてくれるんだっていうふうに思うんですね。どんな時も平安か。そんなことを思ってたら、今朝私の妻から LINE が入ってたんです。で、昨日から、頻脈でどうもならん。朝えらい苦しくて、でも苦しいんだけれども、北海道ではこれから外に物干しできますから、物干しを据えられるようにしようと思って石の大きななんか動かしてたんです。やめようかなと思ったんだけど、やっぱりやってしまおうと思ってやったらひどくなって、もう教会に行ったら賛美歌どころではなくて、苦しくて苦しくて、さっきやっと収まりました。祈ってください、月曜日から仕事ができるようにという来てたんです。 LINE、 ああそうか、大変やなとか思いながら、心配ですしあるんですけれども、でも神様ご存知だしな、助けてくださいって思ってたんですね。そしたら今日、先ほどバイブルクラスの時に、賛美リードしてくださるあやさんが、お母様の証をしてくださいまして、なんか、どこでしたっけ、森でしたっけ、森の中を歩いておられる時に、泉の音が、川の音が聞こえると、川の音がさらさら聞こえるんだけど川がない、で川がない、川がない、なんでこの音が聞こえるんだと思ったら、自分の心の中というか自分の中から聞こえるような川の音、そしてこれは命の水ではないかとふっと思われたら、なんかすごく幸せになったそうなんですね。で、あやさんに、私は今すごく幸せだよと言ってこられたっていうんですね。それを聞いてまた私すっごい励まされたんです。またお母様はこうおっしゃったそうです。最近実はものすごく体の調子は良くないんだって言われたんですって。でもすごく幸せなんだと。私はそれを聞いて、お、文雄さんも調子悪いけども神様の平安があれば大丈夫、自分たちもいっぺん 病気になったりいろんなこと起こるかもしれないけど大丈夫、神様がいてくれる、責めることなんかない、全部許してお前がもっと私に近づいてくるようにといろいろ導いてくれる、そう信じられれば本当に私たちは安心して生きていけます。私はそれが日々起こるんです。どうぞ聞き耳かけ立ててみてください。教会の建物だけではないですから、日常生活のどこにでも主はおられます。聞き耳を立てればきっと神様の声は聞こえると信じます。お祈りをします。主なる神様、私たちの先輩が賛美歌を作りました。先ほど私たちは歌いましたけれども、これは1866年に作られた歌でした。1866年、その時のクリスチャンがもう150年も前の人ですけれども、私みたいなのが救われたんだからみんな救われる、この嬉しい知らせをみんなに伝えたいと歌っています。感謝します。私たちも同じです。どうぞもうちょっとしたことで自分を責めるのはやめて、愛されているのですから宝物として自分の人生を生き抜けますように。また周りの人がちょっとやそっとで失敗しても責めるのではなくて、宝物として支え続けていけますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。